朗読の時間です。この時間はドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの諸著作シュリーマン旅行記新国日本をお聞きいただいております。1822年北ドイツに牧師の子として誕生したシュリーマンは、経済的な苦しさから19歳の時にアメリカで未来を切り開こうと船出します。その船は難破しますが、オランダに漂着した彼は独学で商売を学び、オランダ語やスペイン語、アラビア語など18カ国語も習得。24歳になった時にはアムステルダムの貿易商として独立し、やがて国際的な大商人となって巨万の富を築きました。そして41歳の時、長年の夢であった古代都市トロイアの発掘に向けて準備を始めた彼は、1865年に世界漫遊の旅へ出発。その旅路で訪れた当時の秦、中国と幕末日本の様子を記録したシュリーマン旅行記新国日本を、150年前の明治2年、1869年にパリで出版しました。今日はその第6回、朗読は私、増田偉沢友です。この頂上にある2万の塔を守備するに足る数多くの兵たちをどうやって集めることができたのだろうか。頂上は全ての曲線を環状に入れてもなお 3200km もあり、しかも1本であるのは山の中だけであり、この谷間では3本もあることに注目しなければならない。また同時に地形上を守りにくいところでは三重になっている。頂上は数世紀来軽んじられ打ち捨てられてきた。今や望楼には守備隊の代わりにおとなしい鳩が巣を作っているし、壁には無害なトカゲが這い、春の到来を告げる黄色や紫の花で埋まっている。頂上がかつて人間の手が築き上げた最も偉大な創造物だということは異論の余地がない。が、今やこの大建築物は過去の映画の墓石といった方がいいかもしれない。頂上はそれが駆け抜けていく深い谷の底から、またそれが横切っていく雲のただ中から、シナ帝国を現在の堕落と衰微にまで貶めた政治腐敗と四季喪失に対して、沈黙のうちに抗議をしているのだ。私はできれば日暮れまで塔に残っていたかった。この素晴らしい光景はいくら見ても見飽きることがなかった。しかし、灼熱の太陽に喉の渇きがいかんともしがたく、ついにこの人を寄せつけない地を後にした。5番目と6番目の大きな坂を両手を頼みに後ずさりしており、さらに一本の小道を通った。小道は幾度も折れ曲がりながら麓まで続いていた。ひどく切り立っているところもあって、その時は腹ばいになって滑り落ちるに任せなければならなかった。それでも私は望遠鏡だけでなく、長さ67センチほどの大きなレンガを2つ背中にくくりつけて持ち帰ることにした。麓について望遠鏡をベルトに刺し、レンガを腕に抱えた。ところが、町に入るや否や、また一軍の老若男女に囲まれた。彼らは私のレンガを指差しながら、重さ50リーブル、およそ25キロもある一銭にもならない頂上の石をわざわざ運んでくるなんてどうかしていると、ワイワイ囃し立てた。私は、酒意、水と言って死にそうに喉が渇いていることを身振りで示した。人々は急いで冷たい水をカゴに入れて持ってきてくれ、しかも何の報酬も求めなかった。私はこれまで秦国でこんなにも寛大な霊に出会ったことがなかった。この町の人々は少々好奇心の度が過ぎているにせよ、親切心においてはシナ人の中で際立っていると言わざるを得ないだろう。彼ら山岳人たちはゆったりとゆとりのある生活をしているようだ。珍しいことに、町中に一人の乞食もいない。シナで最も清潔な町という評判通りのようだ。住人たちの衣類もありふれた布でできてはいるが、清潔にしているので ある種の優雅さが備わっている。秦国の他の地域と同様に、女性の魅力は転足した小さな足にのみ向けられているようだが、山岳民族はまだ風俗の敏乱に侵されていない。男、女、子供、皆強くたくましく、桃色の方を見れば健康に良い気候に恵まれ、アヘンとは無縁なことがよくわかる。秦国南部ではアヘンがあまねく愛好されているから、無表情で蒼白な顔しか見られない。アヘン愛飲者は北に行くにつれて減少する。天津、北京ではごくわずかな人々にしかこの麻薬の才華を認められなかった。私が今この式を書いている宿屋は良い。つまり、シナの宿屋にしては良いということだ。他のすべての家々と同様に2階建てで、大きな戸口が2つあるが、道路に向かった窓は1つもない。どちらの戸口にも、シナの主要な神々のうちのどれかが、派手な色で描かれた大きな紙が飾られている。これらの絵はどこの家の玄関にも見られる。道路に面した母屋には台所があり、そこはリバシャ引きや身分の低い者たちに食事をさせる食堂にもなっている。続いて中庭があって、左右に馬車置き場がある。あちこちに家畜小屋が見える。中庭の奥には見回るアパルトマン一つと二つの小さな住宅がある。各室は4メートル四方で、大きな板石に覆われたベッドが部屋のほとんど半分を占める。各室の家具は、机一つと将棋二つからなる。その他、昇進台の上には、寝そべりながら食事をとることに慣れている品人用に、高さ30センチ少々、幅1メートルのテーブル、タクがある。品人はアヘンを吸引するとき、小さなランプやパイプに麻薬を詰めるのに必要ないろいろな道具をこの卓に載せる。秦国は台風と呼ばれる旋風の国である。私が北京へ着いた晩、イギリス大使館の管理人は、突然巻き起こった旋風が戸口の前で大きな石に結びつけて貼ってあった布を吹き飛ばそうとしているのを見て、布にしがみついて引き止めようとした。ところが、強い風は管理人を布もろとも家の上に持ち上げた。彼は怖くなって手を離し、地面に落ちて腿の骨を2箇所折ってしまった。第2章、北京から上海へ。満州との境の湖北港に滞在中、前章に記した覚書を書く時間がほとんどなかった。まもなく北京に戻り、そこにしばらく留まったが、信濃二輪馬車にはほとほとうんざりしていたので、白い川、ペイホーを天津まで下るために、橋家を借りることにした。秦国では職人の手間賃が驚くほど安いので、たった3ピアストル、18フランで手に入れることができた。橋家といっても40トンもあり、押したり引いたりするのに水夫を8人も必要とした。おまけに馬車の苦しみを味わった私は、この船に乗ったおかげでより一層苦しむ羽目になった。というのも、大雨が降り続いていたので、終日船室に留まるより仕方なかったのだが、そこは2メートル四方、高さ1メートル33センチ、椅子もテーブルもなかったから、立っていることも、と言って座ることもできなかった。窓一つなかったが、天井は障子戸なので、陽光ぐらいは通すことができたはずだが、滝のような雨のため、この窓はずっと引き戸、雨戸で覆われたままにしておかねばならなかった。その上悪いことに、いつも向かい風だったので、水夫たちはやむなく綱で船を引っ張ることを余儀なくされた。結局天津まで3日もかかってしまった。天津から上海行きの汽船エッソ号に乗船した。エッソ号は香港の伝統商会の大きな素晴らしい蒸気船だったが、伝統商会はこの船を建造するにあたって、 初めから貨物を積むことだけを考えていたに違いない。なぜなら、1船室に4名は楽々収容できただろうに、4つの船室にはベッドが1つしかなかった。運賃は食事とブドウ酒がついて80テール、720フランだったが、特にブドウ酒は私がヨーロッパ出発以来味わったどれよりも素晴らしかった。しかもロバート・ハンナ・ケアーズ船長は任務を遂行するのに極めて熱心であり、同時に乗客に対して実に細やかに心を配った。船はよく走り、上海に着くのに2日半しかかからなかった。上海から天津に渡る際に乗ったトラウトマン商会の蒸気船ヤンチーフェイ号は同じ工程を5日もかかったのである。汽船の運賃が極東でこんなに高価なのは主に英国ではトン当たり10シリング 12.50 フランの石炭がシナでは極めて高く、上海ではしばしば5ポンド125フランもすることによる。そうは言ってもシナは多量の石炭を増し、北京近郊には最上級の工廠がほとんど無人蔵にあるのだから、1トン10シリングもしないで北京に供給できるはずである。ところがあらゆる刷新に対して、とりわけ蒸気機関に対して嫌悪感を抱いているシナ人たちは相変わらず手で掘り続けている。したがって手作業妊婦の手間賃が安いにもかかわらず、採掘費用はとても高く、1トン8ポンド、200フラン以下では売ることができない。こういうわけで、世界で最も豊富な石炭層の中心にある北京でも、国産の石炭は、はるかイギリスから天津へ1万8000マイル輸送され、さらに2馬車か兵砲を船で渡って北京に運ばれてくるイギリス産の石炭との競争に勝てないのである。新国政府は4国の人民を強化するあらゆる事業を妨げることで、より良い統治ができると考えているから、蒸気機関を導入すれば労働者階級の生活手段を奪うことになると説明しては、改革に対する人々の憎悪を助長している。しかし極端な困窮にあえいでいるから、早晩自国の豊かな炭鉱に目を開き、蒸気機関を使ってそれらを採掘せざるを得なくなるであろう。いずれにしても、北京の谷間に蒸気機関車の汽笛が響くまでには、幾世代もかかるだろう。なぜなら、政府の反対はさておき、また鉄道敷設は河川の航行を無用化し、ひいては労働者階級の破滅を招くと、シナ人の多くが考えていることを別にしても、鉄道を建設するには、なお乗り越えがたい障害があるからである。つまり、公用心である。共同墓地があるのは都市だけで、村にはそのようなものはなく、農民はそれぞれ死者を自家の畑に埋め、墓所として円錐型の簡単な塚を築いている。塚の大きさは家族の死者に寄せる思いの深さに応じる。だから、一塚、あるいはそれ以上の個人の墓地を持たない畑はなく、畑に点在する円錐型の塚の大きさによって、個人が家族の中で占めていた地位を容易に推し量ることができる。これらの墳墓はシナでは先祖の墓と呼ばれ、聖なるものであり、そこを犯すことは冒涜かつ死に値するとみなされる。シナにおける大廃と水尾がいかなるものであろうとも、先祖の墓にまつわる風習の遵守は決しておろそかにされない。つまり年2回4月と10月の死者の祭りには墓を丁寧に修繕し、清め、さまざまな供え物をする。その際、俗信によれば、個人があの世で使うようにと、お金や衣類を託くのだが、これらは懸命にも皆白い紙で代用される。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、第6回。朗読は私、松平沙友でした。この続きは明日のこの時間に。なお、この作品には現在の放送では使われない言葉が含まれていますが、原作の歴史性を尊重し、そのまま朗読しました。